皆さんこんにちは。私の声が皆さんに届くところは4月を迎えている頃だろうと思います。桜の季節であります。皆さんは桜見に花見にも行かれることでしょうけれども、私は今年はそういう余裕があればぜひ行きたいとも思っております。また4月は移動や新入卒業という移動が激しくなる月でもあります。このシーズンに新たな出発をする人、また新たな思いを持って4月を迎える人がおられると思いますけれども、ぜひこの1年を充実させるためにも4月を大事にしていきたいと思っております。さて、国の動きの中で今日はハリキューマッサージについて2つ報告したいと思います。一つはすでにここでも取り上げたように、アハキ法19条が憲法違反であるとして、その裁判が継続していることであります。大阪、東京、仙台で起こされた裁判です。視覚障害者のマッサージ師の地位を守るために、アハキ法19条が請願者の養成学校を制限していることが憲法違反だという、そういう主張が裁判でなされているわけであります。とんでもない主張であります。私たちはこの先もアハキ法19条によって請願者がどんどん、請願者のマッサージ師がどんどん増えることを抑えていかなければ、私たちがマッサージ師として働き続けることは困難になっていくということを思っております。そのためにもこの裁判を、国を支援し、国が勝つために全力で戦うつもりであります。もう一つは保険の取り扱いの改革の問題です。これまではハリキューマッサージが重度性福祉とは違って、保険取り扱いが非常に厳しい、あるいは制限された状態が続いておりました。この分野での裁判もありましたけれども、今まではハリキューマッサージ師の要求は常に跳ね返されてきました。ようやくここに大きな前進が実現しようとしています。ハリキューマッサージも受領委任払いという方式で保険取り扱いができるようになる可能性が出てきました。これが実現しますと、これまで以上に国民のハリキューマッサージに対するアクセスが良くなって、国民のニーズに応えることが必要になってきます。そのためには、視覚障害ハリキューマッサージ師の資質の向上も重要になってきますし、また保険取り扱いをするためのサポート体制もぜひ実現していかなければなりません。そうした課題もありますけれども、一つの前進が実現しようとしていることを皆さんと共に期待したいと思っております。最後に、今年の5月の26日から28日に徳島大会が予定されております。今年は徳島県で開催されるわけでありますが、四国という地方であるがために、若干交通の便が難しい点もあるのかもしれません。しかし全国の皆さんが徳島に相集って交流を深めるとともに、皆さんの要求を一致団結した決議に表して、それをこの1年間日毛連の活動の柱としていくことが大事であります。ぜひ徳島大会に一人でも多くの会員の皆さんが参加していただき、大いに交流も深めていただきたいし、そこで皆さんの日頃の思いを大いにぶつけていただく、そのことによって日毛連の組織の重要性を再確認する場にしたいと思っております。私自身もこの徳島大会で新たな思いで臨むつもりであります。日毛連会長として、さらに私ができることは何があるかを自分に問いかけながら、徳島大会で私の所信も述べたいと思っております。